タネレディオ。
どうもオレンジです、
意外と街が混んでます。それはでもちょっとだけ嬉しい気持ちでもあります。ポンです。
世の中でぶったにしようタネラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあということで、2020年の年末ということでですね、今回は野良犬散歩プラス忘れロマンの合体企画をお送りしたいと思います。
ほうほう、
年末ですね、やっぱりね、こういう合併企画がね盛り上がるわけですけども、
そうですね、
はい、そうじゃねえんだな、くそこの野郎、ということで今回はですね、オレンジさんご存知ですか、新橋の駅前にあるニュー新橋ビルってわかります？
わかります。駅前にすぐにありますよ。
はい。あのニュー新橋ビルっていうのが、再開発の煽りで、うん、近々になくなるって噂があるんですよ。うん、
え、マジっすか？結構使ってますよ、僕はそこ。
そうなんですけど、なかなかなくならない。という話もあって。ほ
う
ほ
う
ほ
う。
で、まあ、古くは、闇市の流れからできたビルなんですって。そう。で、それで言うと、実は、その、もう片方、逆側には、新橋駅前ビルというのがありまして。
はいはいはい。
これの方がちょっと前なのかもしれませんけど、新橋の駅降りて、うん、ゆりかもめの方向に行くところの、まあ、方向にあるビルで、
はいはいはい、
これも地下とかから入ると、第一駅前ビル、第二駅前ビル、二つあるんですけど、これも、なんか、闇市の後でできたよ、ところらしいんです。
濃いっすよね。アングラな感じしますもんね。
そうそうそう。ということで、今回は、新橋の、この二つのビルを、ちょっと、行ってきたよっていう話。
まあ、今話題の PCR 検査の街ですね。
そうなんですよ。そうなんですよ。PCR 検査のところにもちょっと行ってきたので、まあ、それをざざっと、ふらふら喋りたいなと思いますけど。うん、まあ、とりあえずね、今、そう、だから話題だからさ、PCR 検査のところは、まあ、とりあえず見に行こうと思って、
うん。
行きまして、新橋ビルのね、その一角にあるんですよね。まあ、路面の検査場で、うん、で、これなんかね、どっかの企業が、まあ、どうやら、なんかその、何、コロナ菌を対応するためのなんかその、具材みたいなのを販売してて、その、うん、PR の一環みたいな感じで、どうやらやっているっぽいっすよ。うん、なんとなくですけど。うんうん、まあ、とはいえ、うん、PCR 検査を一般の人に、こう、分かりやすい形で広めたっていうのはすごいよね。
まあ、難しいところですね。
いや、まあ、小池さん的にはいろいろあるだろうし、その、なんかね、うん、唾液だけで分析する方法らしいよね。
うんうん、なんか大変じゃないんですよね。痛くなかったりするんですよね。
そうそうそう。まあ、唾液をいっぱい出さなきゃいけないから大変なんだけど、まあそういうのもあって。
美味しいものとか見せるのかな、
いや、なんかね、しかも予約して行かなきゃいけないらしくて、
うん。
だからその場でフラッと行くわけにはいかないんですけど、その、僕がニュー新橋ビル行った時もめちゃくちゃ並んでましたよ。
あ、本当ですか。そうなんだ。並ぶんだ。
そうそうそう。まあまあ、多分予約もしてるけど、中で多分作業を手続きしてるっていうことなんでしょうけどね。で、まあそこを、避けまして、入っていくと、なんか外観がとっても面白いんだよね。こう白いなんか枠みたいな、なので、ね、ネットみたいな感じで包まれてるビルで。で、その中に入っていくと結構美味しいもの屋さんがいっぱい並んでて、多分これを、なんつうのかな、ちょっと味の濃いめの料理みたいなのが並んでたりとか、あと紳士洋服屋さんとかね、スーツを販売してるところとか、あとうどん屋さんとかね、昔の定食屋さんなんか、本当にオムレツ、懐かしいオムレツみたいなのが売ってたりだとか、あと占い屋さんとかね、
はいはいはい、ありません、
あったりとかして。どの辺行きます？これビル1,2,3,4、まあ、
これね、僕一番多いのはやっぱりね、外側の1階の唐山から勝谷、うん、そして、カレーキャンプ、あれ全部ね、はい、同じ店がやってるんですけど、あと岡村か、はいはい、 はい、肉飯のね、あれ全部同じ会社がやってるんですけど、それのどこに行こうか迷った末に、うん、その隣の豚大学行ったりとかね、そこへ行ったりとか、
ね、すごいね、なんかオレンジさんを虜にしてるんだね、それはね。
だからあれは全部同じ店と、あの会社だと知った時の衝撃たりは大きかったですよ。俺はもう手のひらで転がされてると、はい、唐揚げを食いたい気分と、カツを食いたい気分と、カレーを食いたい気分と、どれにも対応してくるのねっていう。
そうなんだよね、だからそのなんていうか、一回歩いていると、まあその、人がもうすごいのよ。この年末とはいえですけど。
新橋そうですか。そうか、人多いんだな。
で、なんかまあ、なんとなく、まあ感じる、ね、その古い、なんか本当に天井も低い感じのビルなんですけれど、その中にも、老いも若きも集まって、みたいな感じがして、なんか湧いてんなと思いつつ、じゃあちょっと2階にとりあえず行ってみようかということで、1階も見たしね、
うん、
2階は行かれますか、オレンジさん。
2階地下は行ったことあるけど2階はないと思うな、
うん、2階がね天国なんですよ。
あら、
道をね10メートルぐらい歩くたびにいろんな人に声かけられますよ
天国
いろんなマッサージ店の女性に
あ、行ったことあるあるあるある、あったあった、
ありますか、うん、聞きとして
あった、声かけられた、はい、はいはい、
あった、マッサージはどうです、気持ちよかったですか。
全然そのマッサージに行ってないです、ただただあの物見湯さんで行っただけです。
いやこれがねすごいんですよ、なんか本当にこんなに全部、まあマッサージじゃないところもありますけど、あそこ多いよね、あそこはね、
うん、
競合店と言うべきなのかちょっとわかんないんですけど、皆さんがこう店舗ね、店舗の前に椅子があって、そこに座ってスマホパーッと見てるんですけど、兄さん、兄さんっていう感じで声をかけてきて、こっちが向く気がないなってのが分かると、すぐにパッとスマホの方向き直るっていう感じの。な
んか現金。
いや、現金ですけど、その現金がずっと続く、臨床みたいに続くから、これはね、あの、ちなみに俺、吉原の方も歩いたことあるんですけど、吉原の方は一切声かけられないね、やっぱね。
吉原で、あれ立ってる人いますっ
け。いますね。まあ、それは多分あの客引きではもしかしたらないのかもしれませんけど、うん、ちょっとあの立派なスーツっぽい服を着た男の人とかいらっしゃいます。
うんうんうん。
こっちはだから
別に客引き声はあんましてないですよね。
どうなんだろう。吉原のルールをちょっと俺わかんないんだけど。
新宿のね歌舞伎町とか見たらまあ怖いとか、あと秋葉原とか実は今電気街がそんなことやってたりとかあるんですけど。はい、はい、
そうね。
はい、客引きね、
いらっしゃい、どうですかみたいなね、秋葉原もありますけど、まあまあそれとはまた違った流派の人たちが、うん、そのビルの2階で、うん、だビルの2階だけがね独特、違う、3階4階また違うんだよね、全然違う雰囲気。
3階4階はそれこそやっぱ行ったことないと思うな。
そうです、まあでね、うん、実は3階とかはそんなに特殊じゃなく、まあ特殊か、まあ飲食店があったりとか、
へ、
あとあの麻雀屋さんとかね、麻雀店っていうんですか、うん、憩いとかっていうところとかがあって、
うんうん、
あとなんかそのちょっと古いグッズが置いてあったりだとか、なんかするところがあって、うんうん、まあもちろんね結構お店がバタバタと開いてたりもしてて、でなんか聞くところによるとなんかね、ここはねテナントじゃなくて自分の場所なんだって全部。いやまあそれさっき言ってたあの闇市の流れで、多分、その外にあったお店を中に入ってくださいっていうふうなことにした契約の中でそういうふうになっていったんだと思われるんですけど。
権利関係、じゃあその店のある土地っていうそのエリアについてそのお店が持ってるんだ。
そうだからさ、
権利
この規模でよくやってられ、やってられるよなみたいな感じのお店があったりするじゃん。
うんうん、あるある。
だからそれは多分、まあ、契約的にあのそういうお店が入れるような、だから2階もおそらくその土地を持ってる人がいて、それが貸してるんじゃないかな、適当なこと言ってますけど、まあ、そんな感じなところで、なんつうかこう本当にまあ古く言えば男の欲望とも言えますし、なんかいろんなこう欲がめっちゃ溜まり込んでるみたいな、もちろん金券ショップとかもあって、だからサラリーマンとかはそこにもうみんな困ったら行くみたいな感じの場所なんだろうなって思ったりしますし、あと土曜かなんかはあれなんで青空将棋とかやってんだよね。
青空将棋
青空将棋、あの
ビルの前にな
んかね、巨大な将棋盤を置いて、そこで巨大な駒使って、おじさん たち、まあ、最近若い子供もいるらしいんですけど、将棋したりしてるんだって。
それ何パフォーマンスですか？
いやいや、そうなんかね、大会みたいな感じで開かれてるみたいですよ。
へ
ぇー。まあ、ほら、よく青空将棋ってね、あの、上野の公園とかでもちょいちょいあったりしますけど、まあ、それが、うん、結構規模が大きい感じでやってるようですね。そう、だからなんかみんな、何こう、よくね、あの、おばあちゃんの原宿、巣鴨とかって言いますけど、なんかこう、中年男性の天国っていうかディズニーランドじゃないかなみたいな感じがしますよ。うんうんうん、その、なんていう、何でもある感じっていうか。
うんうん。
で、オレンジさんも現に行ってるわけですしね。
多分中年男性ですもんね。
そうそうそう。うん、で、その、まあ、僕が結構好きなのは、あの、建物の角っちょにあるあの、か、何、なんかこう、なんつうの、回転階段みたいな、わかります？あれ、なんて呼べばいいんですかね。ビルの角っこに上に上がるその螺旋階段みたいなのがあるんですけど、はい、うん、その階段の形がすごくかっこよくて。これ行ったことないから、ぜひこの探して行っていただきたいんですけど、なんかこう、うん、本当に60年代っぽい感じっていうんですかね、建物のなんか懐かしい感じが感じられたりとかするんですけど。うん、ちなみにこの入信橋ビルの上は、あの、住んでる人もいるらしくて。
へぇー。
そうそう。まあ、だからそこの上に住んでて、ビューとエレベーター降りて、地下の飲み屋に行くみたいな、飲み屋で働いてる人、みたいなのもいる
って。あ、働いてるか、そっかそっか。
そうそうそう。まあそれは多分昔からね、そういう契約関係とかもあるのかもしれませんけど。で、まあ地下は行けば飲み屋さんもあったりして、これすげえなーっていうふうに思う。
これ屋上もあるんですね。
そう、ありますよね。だからまあでもね、屋上行けない、行けなかったり、いろいろあるんですけど、で、この入信橋ビルの、なんかこう、雰囲気をちょっと満喫した後で、じゃあ今度は、わしの駅前ビル行ってみようかなと思ってさ。
うんうん、逆
側。ちょっとさ、こっちの方あんまり知られてない感じもあるじゃん。
そうですね、僕もでもそっちの方、蕎麦屋さんとか何回かビーフン屋さんとか行ったことありますけどね。
詳しい、そうなんですよ、なんか。あの、多分、入信橋ビルの方は、タピオカとか、まあもちろんマッサージとか、あの、ビデオ店とか、そういう、なんか割とこう、何まあトレンドを意識したというと、
ビデオ店
はありますけど、まあまあちょっとその、人の出入りがありそうなものが結構あるんですけど、入信橋ビルの方、あ、その駅前、
駅前
ビルの方は、はい、なんかこう、本当結構老舗っていうか、うん、昔からある、飯屋とか、食べ物屋さんとかがあって、で価格もなんか安いんですよね、
うん、
なんか。そうだからなんかこうこれ知らなかったけど結構名店とかありそうな感じだな。
いやありますありますうんありますあります。
あるんだよねきっとねそういうなんか感じもあって、うん、いやなんかちょっとじゃあそっち行ってみようと思ってまず入り口に知ってます？駅前ビルにの入り口にある守護神みたいなのがいるんですけど。
守護神？
タヌキの像があるんです。タヌキの像が、
それ飲み屋とかじゃない？違う？
してましたよ。
そうなんだ。結構自由だな。そう
まあ、つまり、あれなんです、
うん。お店のじゃなくて
もともと、この、さっきも言ったけど、闇市から進んでできたところだから、うん、なんかここにね、タヌキ麹っていう、なんか、うん、商店、うん、飲み屋街みたいなのがあったんだって。
はいはいはい、はい。
で、さらに言うと、これもあの NHK のテレビの受け売りですけど、タヌキがその辺に出てたみたいな話もありつつ。
へぇ、
まあ、なんで、そのタヌキの銅像がそのボーンと置いてあって、みたいなことなんですよ、うん。で、そこを、そのタヌキの銅像の脇抜けると入り口があるみたいな感じになってて。
うん、
で知らない人はちょっと見に行くと楽しいと思うんですよ。あ、タヌキが。結構でかいタヌキがいるな、みたいな。あの、僕と同じぐらい。楽しいですか？
タヌキ見るだけで楽しいですか？そうか。
楽しいですよ。すごい。新橋の真ん中に、だからここ待ち合わせにしてるカップルが増えたらいいよね、本当に。
サンタの格好したらもうわかんないかもしれないけど。
まあ、で、入っていくじゃないですか。で、そうすると、うん、あの、まあ、割とね、ビジネスフロアなんかもあったりするから、全面的にお店ってわけではないんですけれど、ここね、4階ぐらいしかないのかな？そんなに高いビルじゃないんですけれど。まあ、飲み屋さんが結構多かったり、1階とかね、2階とかは結構なお店が多くて、地下1階と1階とかが多いのかな。 なんかでね、そんな中でなんかこう、ちょっと流行の蕎麦屋みたいな感じで、なんだっけな、蕎麦に油を入れなくて何が悪いみたいな、なんかそういう、なんか最近のパン屋みたいな名前の蕎麦屋さんとかもあって、
多分こう。なぜ蕎麦に、なんだっけ、そうですね、あります。
蕎麦に油を入れないのかみたいなやつだっけ。まあまあそういうのもあったりもしつつ。
蕎麦にラー油を入れるのか、はい、あります。
それがね、はい。ちょっと老舗のうなぎ屋さんなんかもあって、なんかこう、あ、ここってなんか時間止まってる感じがすごく安心感あるだろうななんてこう感じさせる場所で、で思わずそこ入っちゃいまして、
あら、
で結構狭いところだからちょっとドキドキとかするんだけど結構人が入ってくるわけ、だから一旦土曜日かなんかですけど。結構盛り上がってる感じの場所になってて、なんかこういう知られざる感じ雰囲気なのに人がいっぱい来るっていうのは僕根強いファンがいるんだなってことをちょっと感じさせるようなところで、久々にうな丼をちょっといただきました。
あら、さすがうなぎのポンさん。
さすがっていうか欲望に負けたっていうふうなことですけど。
いやいや、欲望に負けてもうなぎのなんとかっていう人じゃない限りはそんな簡単にうなぎに行かないんで、はい、
で、まあ第一ビルは割とこうそういう感じで、まあ老舗のいいお店があるような雰囲気なんですけど、第二ビルっていうのはさらに奥の方にありまして、ここは多分行ったことないんじゃないかな、オレンジさん。なんかね、1階はもう本当に普通の入り口でしかなくて、で、上、こう、ビジネスフロアでしかないんですけど、地下に、飲み屋街があるの。で、この飲み屋街ってのがさ、ものすっごい狭いんですよ。これビルの中に入っているとは到底思えないぐらい狭いフロアの中に、
カウンターだけで背もたれとの、こう、壁との隙間がないくらいな感じってことですよね。
そう、だから店舗も狭いんだけど、道も狭いわけ。
あ、道も狭いんだ。
そう、だからなんていうのかな、ちょっと言い方違うかもしれないけど、ウィザードリーのダンジョンみたいな感じなんですよ。ビルの中にめちゃくちゃ狭く仕切りを作って、道を作ってるみたいな感じ。もっとだって道広いところにさ、お店が並んでたっていいのに、なんとか工事みたいな感じになってて、キューッと狭い中に、で、なんかのれんかなんかで、ね、なんか割と仕切られてるから、そんな丸出しではないんですけど、そういう中にお店がいくつかあって、で、看板もいっぱい並んでてさ、これなんか看板めちゃくちゃフォトジェニックな感じですよ。なんかおしゃれな感じ。おしゃれっていうか、まあ時代を感じさせる感じで。そこをなんかまあ、僕が行ったのは昼間だったから、お店はほとんど開いてませんでしたけど、まあちょっとなんかなんとなくふらーっと歩いたりして、いやなんかちょっと、緊張するけど、これめちゃくちゃ行ってる常連とかいるんだろう。なんか話じゃ、新橋にはまた流しの人がいるらしいって話を聞いて。なんか呼び出されて、ね、なんか上から下へ移動するみたいなこととかもあるらしいんですけど、そういうことを彷彿とさせつつ、なんかこう、ファッとその壁みたいなの見たら、囲碁のチャレンジ求むみたいな感じで、囲碁の問題とか貼り出されたりとかしてて。多分、囲碁好きが集まるバーとか居酒屋とかもあるのかな、なんか、そういうのもあったりして、いや、なんかこう、まあ僕なかなか酒飲まないんで行かない縁もなさそうな感じなんですけど、まあね、いろいろこう街には新宿にも渋谷にも、恵比寿の横丁って感じで、飲み屋街があったりしますけど、新橋は、ね、もちろんリアルで普通に横丁もありますけど、こういうビルの下に、こういう横丁があるんだなと思う。これはちょっと緊張するけど、なんか覗いてみたい人もいるんじゃないかななんてちょっと思ったりして。で、まあ僕もさっきのオレンジさんの想像で、これ屋上行けるんじゃないかなっていう気持ちになって、新橋駅前ビルの屋上ちょっとチャレンジしてみましたよ。そしたらなんかやっぱね、同じように駅前ビルを散策してる人がいるのね。
ほー、仲間だ。
そう。なんか、あいつらビルとマッチしてないな、みたいな。 多分俺もそう思われてるんだと思いますけど、そういう人たちもいて、その人たちが先行してこう、4階ぐらいだったかな、そのエレベーター降りて出てて、あ、何してんだろうと思って行ったら、屋上が空いてましてですね、入ると、新橋駅前ビルですから、まあ、SL の逆だよね。なんかなんだ、まあ、ゆりかもめが下に見えるような感じで、
うんうんうん、
JR の駅舎、新橋の駅舎を、眼下に、新橋が一望できる場所があるんです。右側奥の方は銀座の方に進んでいくような、方向ですよね。左奥の方行ったら東京タワーが見えたりとか、そういう風な風景がわーっと広がってて、うんうん、この景色は、ちょっと見たことない感じなので、
うん、
なんか本当テレビでこうざーっとこう円形撮るときとかに使えるような感じのとこなんですけど、新橋駅前の第一ビルかな、そっちの方の屋上に行ってそんな風景を見ることができましたね。
そう
でまたいいのはさ、屋上の空調機とかがさめちゃくちゃ古いからさ、なんか、ちょっと安っぽいっぽいギャング映画とか出てきそうな感じのものが、ゴゴゴゴゴゴゴなんて言ってて、なんかそういうところで、こう、ちょっと地上の小さい人を見て、なんか、まあ何萌えなのかわかりませんけど、空調機萌えなのかわかりませんけど、なんかそういうことを思ったりとか。まああと他にもそういう古いもので言えば、あの、駅の案内パネルなんかも古いわけ。これはオレンさんも多分、馴染みだと思いますけど、もちろん、ニュー新橋ビル、うん。ニュー新橋ビルってあれなんだよね。最近は、あの、モニターに、電子パネルみたいな、タッチパネルみたいな感じになってる、案内もあったりして、あの、そういうモダンなところもあるんですけど、
あれはモダンなのかなわかんない。
まあ、モダンというか、最近のものという。
最近なのかなわかんないけど、
うん。まあまあ、これタッチしたら、その拡大するとか、そういう仕組みのものもあるんですけど、うんうん、もう一方で、なんかその、駅ビルとか、その、ニューシマシビルの形にした、こう、地図みたいなのが立体でこう、ポンと置いてあったりするわけ。なんて言えばいいんだろうね。
形にした、レイアウトじゃなくて、
レイアウトを切り抜いた形で、こう、貼り付けてある地図みたいなのがあって。
うんうん、うん。
だから地図の中にレイアウトが書かれてなくて、レイアウトを切り抜いたものがバチッと貼ってあって、まあ、それが多分プラスチックみたいな感じになってるのかな。で、ちょっと色とか風合いが出てたりとかしてて。これ、あんまり現在はそういうことしなさそうな感じのパネルとかが貼ってあったりして、これも多分、なんか懐かしさを感じるものかななんて思うんですけど。
うん。
そう、まあそう、まあね、駅前ビルと西新橋ビルをこうちょっと行き来してましたみたいな、そんな話です。特にオチはありませんけど。
これ本当になくなる可能性があるんですか？
なんかね、再開発が行われるっていうこと自体は決まっているみたいで、本当はもっともっとこうオリンピックが進むとかの流れで変わっていったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、NHK のドキュメンタリーなんかでもね、うん、そういうふうな話が触れられてましたけど、ただまあ見る限りそんな雰囲気全然ないのよね、なんか。ここはもう入れませんみたいなところはまだないから、うん、
僕も行ってて全然そんなピンとくる感じないですね。
そうそう、もしかしたらそのまあ事実上なかなか進めにくいなんてこともあるのかもしれないんです
けど、権利関係がそんだけ割れてんだったらね、大変でしょうね。
そうそうそうね、なんてこともあったりも、まあ、
住んでる人が一人立ち退かないって言ったらって難しいでしょ。もう
そうだね、まあなんかこうビルの老朽化みたいなこともあるらしくて、確かに古っちゃ古いんですよね。そう。まあ、そんな感じのことはあるんですけれど。まあ、ちょっとなんかね、こんな風なのは非常にステロタイプですけど、やっぱこう時代の空気を感じる時に、やっぱり新橋あたりのビルっていうのは、多分これだから元々新橋っていう場所自体が、なんか一気にこうビル化したみたいななんか流れがあるようで、だからこう、普通に住んでた人たちが全部こうビルになんか無理やり入れられちゃったみたいなところもあるのかな。だからビルの中に結構住んでる人なんかも、いるんですよなんてことをドキュメンタリーなんか見るとやってましたけど、でもね、そのビルの中で古い人たちが、まあ古い人たちって言い方変ですけど、懐かしい仕事を営んでるわけですよ。まだ、いわゆるその、なんつうのかな、こう、 大手のテナント式な形で入れられたお店じゃなくて、個人商店がビルの中に息づいてるみたいなことかな。言い方を変えると。そういうふうなことが分かったりするんで、まあ、もしかしたらこうね、なくなるかもしれないなんて話もあるので、まあ、だからって話ではありませんけど、まあ、ちょっとずつ行くと、なんか、楽しい面もあるし、あと、こういうコロナ時期に、さっき言った、まあ、それこそその、小さいお店なんかは、衛生、感染対策も大変だし、俺、何より、流しのおじさんってどうしてんのかなと思っちゃってさ。
流しのおじさんはそこにいらっしゃるんですか？
いやいや、回ってるらしいっていうのは、聞いたけど、今、まあ僕が直接見たわけでもないですし、流しの人って言ったらもうほら、飲み屋さんのぐちゃぐちゃの中に入っていくところが、まあある種、仕事だと思うと、そういう風な世界に、がなくなりつつあるわけじゃん、今。まあ、うん、そう、必ずしもそうとは言えないところもあると思うんですけど。だからなんか流しの文化とかもこの煽りでなくなっちゃったりとかするのかなとか、まあ、本当になくなりそうになると急に愛おしくなるっていう、忘れロマンなことをやってるわけなんですけど、ちょっとなんかそんなことを思ったりして、うん、まあね、僕、あんまり普段新橋でビジネス街に行くことなんかないので、まあそんな人たちは割と多いかなと思いますんで、まあちょっと見学的に、もしくはもう普通に飯を食うためにですね、行ってもらってもいいのかななんてちょっと思ったりしたという話でございました。
うん、はい、
はい。はい。年末にね、ふさわしい場所なんじゃないかななんて思いますけどね。
うん、
はい、ちなみにオレンジさん、ここはおすすめとかありますか？新橋のビルとか、
お店とか。新橋ビル。前ね、それこそ1階にある洋食屋さんの武蔵っていうところおすすめだったんですけど、そこがまた入れ替わり立ち替わりで変わってしまったので、なくなってしまって、なんかどっかにゲーセンみたいなのなかったでしたっけ？
ゲームセンターもありますよ。
ありますよね。うん、なんか、あそこの暗い感じがなんか、面白そうだな、入れなかったですけど、だなぁとは思ったりはしました。
本当だから何でもあるよね。特にニュー新橋ビルはもう娯楽の殿堂ですよ、本当に。
まあ実質的に自分自身が娯楽するところはないんだけど、誰かしらのためにはなってるのかなとは。
いやいや、まあでもね、飯も行ってるわけですし。
まあでも行ってるのもチェーン店だからね。
まあまあまあね、はい。ということでちょっと事実関係は何より。さて、おき、ちょっと、新橋あたりのビルにね、ちょっと入り込んでみると、時間がちょっとずれた感じがして面白いんじゃないかなと思います。
ん？
はい。ということで、今回はですね、なんか、なんだかよくわかりませんけども、散歩してまいりました。新橋の、ニュー新橋ビルと、新橋駅前ビルですね、こちらの方を散歩した話でございました。
ん？
はい。ということで終わりましょう。タネラジの、なんとかってコーナーです。
忘れロマン。
では、忘れロマンと野良犬散歩ですね。
散歩。
はい。はい。タネラジでございました。お相手は、結局あれですね、ゲームセンターもビデオ店もマッサージ店もやっぱ怖くてちょっと入れないっていうね、情けない限りですけど。今度は気合を入れて僕は駅前ビルの飲み屋に行きたいなと思っております。ポンと
オレンジでした。
タネラジ。